皆さんごきげんよう。ラブボールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブボールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。さて FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。待ち遠しい春がやってきました。外はね、雨が降ったり暖かかったりするんですけれども、一雨ごとにだんだん春が近づいている感じがしますね。春の日が今年は20日だったんですけれども、春分の日ですね。作家の佐藤満郎さんが春分展、今年は20日の16時1分だったかなに、集合意識をこうみんなで集めて、それを、瞑想しようというふうな会が開催されましたけどね、私もね参加しました。と言っても6時半に家出ないといけないのでね、もうちょっとの時間だったんですけれどもね。はい、そんな感じでね、今日もまた張り切ってまいりましょう。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、今の期間は春分ですね。本当に春ですね。祝日でもある春分の日、今年は3月の20日。今の期間は、太陽が真東から昇り、真西に沈みというこういう時期なんですけれども、昼と夜の長さがほぼ同じということでね、この日を境にどんどんと日が長くなってきますね。だんだんと日が長くなっているのは本当に感じますけれどもね、まだ寒い日、朝晩はちょっと冷え込みますのでね、皆さんお風邪なども気をつけてください。仏教などではね、生死の海を渡って到達する悟りの世界を悲願というそうですね。その反対が、私たちがいる迷いとか煩悩とかに満ちたこの世界を悲願というそうです。そして悲願は西に、悲願は東にあるとされており、太陽が真東から昇って真西に沈む今の時期はね、春分と秋分ですね、悲願と悲願が最も通じやすくなると考えて先祖供養をするようになったそうです。お彼岸はインドなど他の仏教国にはない日本だけの行事だそうですね。日本ではお正月などは神道にまつわる行事をね行いますけれども、仏教といった釈迦の教えも受け入れてきました。でお彼岸は、彼岸に、日に願うと書いてね、彼岸でもあるため、太陽の神を信仰する神道と結びやすかったというようなこともあるそうです。説もあるそうですね。また春の種まきとかね、秋の収穫とも結びつき、自然に対する感謝や、もともとねアニミズムを本当に大事にしてきた私たちですので、感謝や祈りが先祖様に、お彼岸は大切な行事となったそうですよね。暑さ寒さも彼岸までと言われてますけれども、これからはね本当にどんどん暖かくなってね、過ごしやすくなりますね。そして二十四節気をそれぞれまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間ですね、桜初めて咲く、開くという時期です。まあそのままですよね。いよいよ桜の開花の時期ですけれどもね、まあ皆さんのところではね、どうでしょうかね、もう3月の末ぐらいにはもうね満開かな。今年はどうなんだろうな。この桜という言葉、さっていうのは田んぼの神、蔵というのは神のよりしろと言われているそうなんですね。日本民族学から見ても特別な植物だそうです。私の住む、ね、里山もね、江戸彼岸というね、本当に珍しい昔からある種なんですけども、江戸彼岸がとても多い種なん、地域なんですね。でこの江戸彼岸というのは、吉野桜と大和桜のをお母さんお父さんに持つ品種らしくて、本当に、ね、長く生きるんですよ。吉野桜っていうのは、60年ぐらいかな、60年から80年の寿命だそうなんですけども、江戸彼岸は何百年とこういうふうにね寿命があるそうなんですね。だから本当に大きな木が 多いですよね。さて今週の話題は先週 AI 音楽についての話題で、お話ししたんですけれども、今週はねもうちょっと未来の音楽を深掘りしてみました。それもね量子コンピューターが音楽に与える影響というのをちょっと調べてみたんですけどね。っていうのがね、こう AI 音楽とか AI をこういろいろとね調べていきますとね、量子コンピューターっていうのがやけに出てくるんですよね。で、量子コンピューターって何ですかっていうふうなことなんですが、まああまり難しく考えるとね、本当にすごい難しい分野なのかなっていうふうに考えますけども、私たちが使っているコンピューターもそもそもね、本当に難しいっていうふうに言われてましたけれども、もう大概モバイルでね、持ってたりとか、本当に身近なものですよね、コンピューターって。で、量子コンピューターっていうのは、これまでのコンピューターとは全く違う仕組みで動く、超高速な未来のコンピューターだそうなんですよね。まあ、どういうことかというと、情報がね、普通のコンピューターだと、0か1のピットで処理するそうなんですよね。で、すべての計算を一つずつ順番にやるというふうなことなんですけれども、量子コンピューターというのは、量子ピット、まあ、キュービットっていうんですけれども、を使うそうなんです。で、0と1を同時に扱える。重ね合わせ状態ということですね。で、量子もつれという不思議な現象で、情報が一瞬で全部つながるそうなんですよね。すごく難しいように考えるんですけれども、きっとね、未来には私たち普通に使ってるんじゃないかなと思いますね。で、私もね、AI ね、割とよく使うんですよ。AI が出た頃から割とよく使っておりまして、まあ、チャット GPT とか、あと動画生成ですよね。動画生成はランウェイというソフトを使ったりするんですけれども、あとそうですね、ディスコードというので画像を生成したりとかね。まあ、いろんなことができるんですよね。で、まあ、先週お話しした音楽もそうなんですけれども、まあ、そういう量子コンピューターがね、こう音楽にどういうふうに影響を与えていくのかな。要するにね、私たち先週も AI で音楽を作ったものを聞いてもらいましたけれども、本当にこう身近にね、実は AI があって、で、簡単に何でも処理ができるようになるっていうようなことでね、皆さんちょっとね、お話ししてみたいなと思いました。さて、ランフォールシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで、今日の一曲、番組後半では、量子コンピューターが音楽に与える影響、そんなに難しい内容じゃないのでね、ぜひ聞いてください。素敵な30分を、ランフォールオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョーさんお願いします。
皆さんこんにちは。少し気温も上がってきて体も動きやすくなってきたと思いますけども、今日はですね、こう体が動きやすくなってきましたら、少し皆さん冬場ですね、食べ過ぎ飲み過ぎで体を動かしてないということは、体重が若干増え気味だと思います。今日は少しダイエットの、まあ、体のね、体調を治すためにといいますか、体重も少し減らしてね、元気になっていただく生活習慣についてお話したいんです。まあ、体についた脂肪というのはね、なかなかこう、一日にして減らないんでね、日頃からの今日お話しする生活習慣を心がけて いただきますとですね、痩せ思考というふうに、生活習慣でですね、痩せ思考の生活習慣を身につけていただきたいと思うんです。非常に簡単でございます。まず、1点目はですね、これ私ずっと続けてるんです。毎日体重を測る、これが非常に大切なんですね。そしてできましたら朝起きた時とお風呂上がりと2回測るのがいいらしいんですけど、まあ私はまあまだまだちょっと2回測れてないとこあるんですけどね、1回測りますとずっとこう習慣つけますとね、自分の体重が、例えば体重計に乗る前にね、自分で予想するんです。今日は何キロぐらい、大体当たるんですね。びっくりしますよ。この間もね、何日か連続、何十キロ何点何歩までね、当たったりしましてね、自分の体調を整え非常に重要です。毎日体重を測るというのが生活習慣。それからですね、 これ面白いです。毎日鏡を見る、当たり前やないかと思われるかもしれませんけども、体顔だけ見るんだしね、体全体の自分のちょっと太ってないかなっていうのも、あの鏡で毎日見てますとね、ちょっとお腹触りながらね、私もちょっとぷよぷよしてますけど、まあそういうあの鏡を毎日見て体の状態をねチェックするというの、生活習慣。それからですね、何と言いましてもね、お風呂ですね。これはゆっくりお風呂に入って、まあむくみの解消とか脂肪の燃焼を、まあ、助けるという意味でもできるだけ湯船に入ってね、ゆっくりと過ごしていただきたいということでございます。それからですね、何と言いましてもこの服あるでしょ、皆さん着る、昔これ着れたのに着れないとかあると思うんですけども、実は自分の、まあ、体がね、あのスマートになってきますと、ああいう服着たいなとかいう、その目標を立てると、これも一つ面白い、まあ、生活習慣と言いますかね、目標を立てですね、自分の体を少し絞って元気になっていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗に乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでっせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな便さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
今日はね、本当に懐かしい曲、宇多田ヒカルさんのファーストラブっていう曲をかけました。最近毎日のね演奏の中で J-POP をよく弾くんですよね。まあよくってこともないんですけれども、実はあんまりこう J-POP 聞かなかったので知らなかったんですけれども、こうリクエストいただいた曲っていうのがね、本当にあこれすごい素敵な曲だなっていうふうなことが割と多くて、で、まあ、昔のね私の、昭和のね時代っていうんですか、そういう曲を弾いたりとかするんですけれども、その中の一つでホステスさんからねリクエストいただいたファーストラブ、これがねなんか本当ドハマりしてしまって、割とね1週間のうちに、まあ、毎日弾く中で、そうですね、まあ、3回、4回持っていくかな。まあ、ほぼ毎日弾きますね。で、割とね、喜ばれるんです。なので、ちょっと今日は聴いてみたいなと思ってかけてみました。懐かしいですよね。はい、今日はね、量子コンピューターがこう音楽に与える影響というふうなお話をしているんですけれども、まあ、量子コンピューターって聞くと本当になんか難しい感じがしますよね。でも別にそういう難しいことではなくて、まあまあ詳しく言えば、こう0と1っていうのを使ってたのを、量子コンピューターは量子ビットというのを使うというふうな、そういうふうな違いがあるんですけれども。私ね、最近、こうちょっとプログラミングなんかもね、こうするようになって、で、iPhone の、アプリもちょっと作ったりとかしてるんですよね。で、そうするとね、こうなんか自分がお願いしたことを、お願いというかコンピューターに、命令したことですよね、がちゃんとこう返ってくる。でプログラミングは私の思いをこう叶えてくれるものではなくて、書いた通りのことをね、 やってくれるんですよね。まあそういうことですごく面白いなと思っておりますが、まあそんなこんなでね、今音楽とね量子コンピューターというふうなことでちょっとお話ししてますが、音楽へ制作の応用ということで先週数の AI のねお話をしましたけれども、本当に簡単にねもう音楽ができちゃう時代になりましたね。だからといってまあ私たち の, その作曲の仕事とかね、まあそういうのをがなくなるじゃないかっていうんじゃなくって、うまくこう、お互いにね助け合えるようになればいいんじゃないかなって私は思ってますね。まあ、数の AI なんかはね歌詞もね作ってくれるので、まあ、それを自分のちゃんとこうノートに書いて写してね、でそのどういう言葉を使ってるのかなっていうような研究もしたりとかね、で AI の方もね学習してくれて、こう私が作りたい曲っていうのがね、なんていうかな、こんなんどうっていうふうなことを提案してくれるのでね、まあ、それをこう参考に自分の曲に取り入れてみたりとかね、そういうふうなことを今ちょっとしておりますけれどもね。で、作曲のね複雑性っていうか、まあ、そういうのを飛躍的に向上できるっていうようなことが、まあ、出てましたね。まあ、AI 音楽っていうのは現在のこう決められたコード進行っていうかな、まあまあ音楽理論的にっていうことだと思うんですけども、私はねそこまで支持するんですよ。 AI に数の AI とか使うときなんかは、こういうコードを使ってくださいとか、こういうコード進行でお願いしますとかっていうふうなことをもう支持するんですけれども、まあもともとその持ってる AI が持ってるものっていうのは決められたコード進行っていうか、まあ例えば2-5っていうんですか、必ず戻るものってあるんですよね。まあ、決められたものですよね。まあ、そういうのをすごくちゃんとこう知ってて、ちゃんと活かしてくれる。まあ、だけども私はこういうコード進行を使いたいんだよっていうふうなことを、まあ、改めて私は指示はしますけれども。で、量子コンピューターを使えば、今度は完全に新しい作曲パターンっていうのが生まれるっていうふうに、生まれるんじゃないかなと思ってるんですね。で、私がね、まあ、クラシック勉強してずっとやってきたときに、ビートルズの音楽を最初に聞いたときにね、突然こう表紙が違う表紙になったりとか、あとコード進行がすごく独自だったので、私はこう音楽を勉強しなかった人かなっていうふうに思ったんですよね。でこう馴染みのないこうコード進行っていうのがね、こう私の頭の中でやっぱり計算したものがこう出てこないとあれっていうふうな感じがしちゃうんですよね。そういうものが音楽を勉強してないこう普通の一般の方っていうふうな方にはすごく受けたんじゃないかなって私は今から考えるとね。で、それを何度も聞いてるとね、なんかそれが馴染んでくるんですよね。不思議と。で、なんか新しいように聞こえてくると。で、まあその、量子コンピューターですよね。例えばクラシック音楽と EDM。EDM っていうのはね、なんていうかな、こう、エレクトリックダンスミュージックっていうふうに訳されてるのかな、EDM ですね。っていうのは、まあ、電子音楽の一種で、クラブとかフェスでよく流れるダンスミュージックのことなんですけれどもね。まあ、シンセサイザーとかドラムマシンを作って、リズムがこう強調された曲が多いのが特徴だそうなんですけれども、そのね、EDM とのこうクラシックとの融合っていうんですかね。まあ、そういうことも考えられると。まあ本当に新しい何か全然私たちが想像しないようなものが出てくるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけれどもね。また音のシミュレーションがこう進化してくると。シンセサイザーの音よりももっとリアルに再現できる。私は今ね、シンセサイザーのを使って演奏会なんかでも使ったりするんですけれども、コンピューターにですね、あらかじめオーケストラ音を入れて、を組み込んでおいて、それをシンセサイザーで鳴らすと。そうするとね、オーケストラの音楽がバックで、伴奏してくれたりとかするんですよね。伴奏ってまあ私が弾くんですけどね。そういうふうなことができたり、もっとね、リアルな音になるんじゃないかなとか。またあとは仏教音楽の倍音とかね、まあそういうのをより自然な音ができるんじゃないかなとか。まあ私たちに聞こえない音っていうのも実は実際にあって、で、こう、ラジオで流れてくるっていうのは、やっぱ周波数がかけられてるんですけれども、実際で聞く音とはちょっと違ったりとかするけれども、量子コンピューターで作ると、もっとリアルに聞こえてくるんじゃないか。 またはね、リアルタイムでリスナーに合わせた音楽生成もできたりとか、量子 AI がその瞬間の気分に合わせて、最適な音楽を生成してくれたりとかするんではないかとか、まあ本当にね、どんどんどんどんと進化して、これがまた本当に早くて、まあ、AI もそうなんですけども、去年よりもね、もっとね、素晴らしい、AI が出てきてるんですね。もう私たち勉強しないと、どんどんどんどんついていかなくなっちゃうから、本当に焦っちゃいますよね。皆さんどうでしょうね。まあそんな感じでね、AI が出てきたら困ったなっていうんじゃなくて、うまくね、活用できればいいんじゃないかなって私は思っておりますが、皆さんどうお考えでしょうか。さて、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook のね、番組ページなどからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。それでは来週もこの時間にLove for all things.